心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、今回11月14日からこの回は配信開始なんですが、先生、この11月14日ってアンチエイジングの日らしいんです。
アンチエイジングの日の次が七五三なんですね。
ああ、そっか、そうですね。あの頃のようなピチピチのお肌になりたいって思います。
なりたいですね。
なんか気をつけてることとかありますか？
早く寝るとかですね。
ああ、やっぱりそれ大事ですかね。
大事ですね。
ついつい夜更かししちゃうんですけどね。
ね、どんな美容液よりも成長ホルモンですね。
ああ、気をつけます。今日も早く寝ようと思いますが、その前に先生からたくさんいろいろな情報を伺いたいと思います。テーマは何でしょう？
今日は七五三の前の日というわけでもないんですけれども、うん、正しい子育てというお話をさせていただこうかと思います。
ああ、そうなんですね。
家族のメンタルヘルスの中の、まあ、正しい子育てですね。ひょっとすると今日のお話を聞いて、不快なお気持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。
そうなんですか？
はい、はい、ただ不快な気持ちになる人がいるからといって、こういう大事なことを言わないままでいるのも違うなというふうに思うので、不快になった方はもう切っていただいて結構だと思うんですけれども、
はい、
本当にこう、時代の移り変わりっていうのは、まあ、何とも言えないなっていう思いがあってですね、
はい、
端的に言いますと、まあ、正しい子育てっていうぐらいだからですね、そんなもんないって話をしようと思ってるんですけど。
もう、みんなそれぞれの方、やり方があってってことですか？
はい。
うん。
そこまでなんですけれども、
はい。
一部、正しい子育てをしなきゃいけないって思っている方たちがいらっしゃるみたいなんです、最近。
いや、でも、こう思いがちっていうのはわかります。
はい。
うん。
それやってると、大変よっていう話ですね。完璧な母。
はい。
完璧な父。
うん。
そんなことやってると、後で大変になっちゃうわっていう、そういうお話なんですね。
はい。
だから、正しい子育てを期待して今日聞いた方はもうこの段階で切っていただいてもいいんですけど、なんでかっていうと聞きたくない話を私がすると思うからですね。
かえって気になりますが。
はい。要するにですね、よくアップデートっていうじゃないですか。
はい。
ね。こうなんか、プログラムが古くなったらアップデートすると。その逆で、ダウンデートしてる方たちって結構いるんですよね。
ダウンデート？
だってアップデートってどんどん進化させていくってことでしょ？
はい、そうですね。
なんかずっと戻っていっちゃうっていうか。
お
簡単に言うとですね、過保護だってことですよ。2歳の子に頼りする対応と、3歳の子にする対応と、5歳、10歳、もうどんどん上になればなるほどですね。子供って成長するじゃないですか。
はい。
で、子供どんどんアップデートしていってるんですよ。だとしたら、私たちのこう、まあ、育てる側もですね、アップデートしていくのが普通のはずなんですが、
はい。
されない方がいらっしゃいます。
例えばどんな感じなんでしょう？
悪いことしても叱らないってことです。ダメなことやっても、なんか、しょうがないわね、みたいな。
そうなんですね。
本当に多いんですよ。
へ
本当に多いんですよ。で、私は、何が言いたいかというと、なんかもういかにもおばあさん的な感じですけどね。私が育ってきた時代っていうのは、高度成長期だったんですけども、その頃よく巷で言われたのは、過保護は良くないという言葉を言われてたんですね。過保護になるとろくなことはないと。今、過保護ってあんまり聞いたことないと思うけど、どうですか？
ああ、でもそうですね。聞かないですね。
わかんないですよ。いろいろな家庭があって、その時にもよるし、私が全ての家庭を知ってるわけじゃもちろんないんですけれども、でも最近、やっぱり、あまりにも叱らないご家族が多すぎる。
そうなん
で、
ですか。
いいことと悪いことっていう区別ができるようになることが、人としてはどうしても生きていくためには必要じゃないですか。なのに、それを教えない。だから本人わかんないまま。
まあ、世の中的にも、すごく、いろんなことが守られすぎてしまって、危険なことももうどんどん増えていったり、いろんな情報が溢れすぎていて、それのために、なんかね、なんでしょう。それこそ世の中が過保護になってるような気がしてます。そういえば。
だから、例えば私、朝ね、車で出かけたりなんかすると、こう、旗持ちのお父さんやお母さんがいて、子供たち危ないとこ、こうやって渡せるじゃないですか。で、実際になんか、いろんな大変な事故があったり、事件があったりなんかもして、大変な思いしてる方もいらっしゃると思うんですけれども、でもあれを見てるとですね、とても悲しい気持ちになるんですよ。理由はですね、旗持ちのお父さんやお母さんに、ちゃんと挨拶してその前を通っていく子がほとんど少ない。
あ、そうなんですか。
それと、一番私気になるのは、なんで旗持ちのお父さんやお母さん、おじさんおばさんがいるかといえば、そこを渡ることが危ないからでしょ？で、私たちは人間ですよね。だとしたら危険を察知して自分で行動するっていうことは、生き残るためにはどうしても必要ですよね。なのに、みんなとベラベラ喋りながら、危険かどうかを全然見ないで、まあ、頼っちゃってるわけですよ。
もう守られてるからここ大丈夫みたいな感じで。
そうなんです。それ守ってくる人に対する感謝の気持ちもない。挨拶しない。守られて当たり前。だらだら。そんなのばっかり見ますよね。あれ見ると、自分の危機管理、この子たちはできるようになるんだろうかって不安になるんですよ。
そうですね。
怖いが分かってない。それと、家と外っていう部分で言ったら、まだまだ高度成長期の私の子供時代の話になりますけれども、うちはうち、およそはおよそって一体何回聞いたかわかんないです。聞きましたよね。
聞いたことあります。
ですよね。だから、うちと外っていうのと、よそ行きっていうのと、普段着っていうのがあって、何あなたそんな服着てるの？それはよそ行きを今は着るときじゃありませんとか。ね。なんかそういうのあるじゃないですか。外っていう。それが全然言われてないですよね。だから、電車の中でも平気で物食べたり、座っちゃったり、いろいろすることが、なんかみっともないとか恥ずかしいとかって全然思ってないわけですよ。何が言いたいかっていうと、公共の場であるということの自覚がない。だから、しちゃいけないことが全然教えてもらってない。つまり、怒られてない。叱られてない。だから、学習していない。だとすると、学校で走り回るのが何が悪いんだみたいな、この子は元気なんですみたいな話になってしまう。ね、元気は元気かもしれない。でも、今はみんなで静かに座って先生のお話を聞く時間って時だとしたら、それに合わせる合わせないじゃなくて、学校ってそういうところだからですよね。でも、それができない。そこですよね。それができないと、なんか発達障害っていう病名がついちゃうみたいな。それは私違うと思うんですよ。だからその病院に行く前に自分の子育てのやり方でどうなんだろう。アップデートしてやってただろうかと。例えば小学校1年生だったらまあしょうがないかな。2年生、どうかな。4年生、いや4年生でできないってどうなの？みたいな。さっき言ったみたいな旗持ちのおじさんやおばさんにおはようございますって。ちゃんと頭下げて、相手の目を見て言っている子、どれだけいるでしょう。それで通りますかね。例えば、もうちょっとアップして、まあ、仮にですけど、小学校5年生10歳ですよね。で、20歳になって、就職試験の時に、試験をする人の目を見ないで、挨拶しなかったら、合格するんですか？
いい印象はないですね。
ねえ。よっぽど内心が良くて、よっぽどいろんな推薦者があったりしたとしても、でも最初の一発目の印象で、視線は合わない、笑顔はない、挨拶しない。 終わりですよね。つまり、子供っていうのは大人のミニチュアではないんですけれども、間違えることによって学習をして大人になっていくわけですよ。だから、ある程度だけできなかったり、ダメだったりしたら、ダメよって。もう一回やってごらんとかってした方がいいわけですよ。だけど、それをやるのは学校の先生の仕事ではないはず。挨拶ができるかできないかっていうのは、それはその家庭の、まあ、親のやることというかですね。私たち人間は文化というものの中に生きているので、日本人であれば日本人なりの文化があるわけですよ。だとしたら、人前入れて、ぬーっと、知らんぷりして挨拶しないでずっと通り過ぎるっていうことをグッドとする人たち多分いないですよね。ならば、自分が世の中からいなくなった時、子供が自立していくような年齢になった時に、独り立ちする時に、それができなかったらどれほどのハンディキャップになるかってことは、まあ、推して知るべしですよね。
そうですね。
で、それはもう一つのわかりやすい例であって、どうも、本当恐怖のダウンデートですよね。アップデートじゃなくて。そんなことしてて、もうね、この子ったら挨拶しないんですよ、なんて、そんなこと言ってて、就職するぐらいの年齢に簡単になるんですよ。そこですね。なんか本当にこう、正しい子育てっていうふうに思ってらっしゃる人たちの中で、叱らないことが正しいって、どうも思ってらっしゃるみたいなんですよ。別にけど、叱らなくてもちゃんとやるような子であれば、ダメなものはダメじゃないですか。そこを言わないっていうのは、まあ、教育してないってことですよね。それで、挨拶できるように先生方が教育してくれないとって、それを先生に言うのは違うかなっていう。本当そこなんですよね。完璧っていうものをこう、まあ、なんていうのかな、求めるっていうか、で、どうもですね、そういうお母さんたちの中には、叱らないお母さんっているんですけど、自分の気持ちを優先してるみたいなんですよ。
というのは、
子供に嫌われたくない。なんかいろいろ言うと、子供がギャーって泣くとか、もうお母さんなんか嫌いだっていうとか、まあまあ、いいんですけど、それが嫌だから叱らないみたいな。ね、もうお母さん具合悪かったり気持ちが落ち込んでる時にはそういう時もあるかもしれない。だけど、それって結局、まあ母として、こう、自分の感情を優先して、子供の自立は優先しないってことですよね。そうでしょ？自分が、クソババアとか言われたくないから、だからなんかダメだもんダメよって言わないでいて、で、自分はなんか、うん、しょうがないわね、なんて言ってて、なことしたら、いいことと悪いことが分かんない子になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
本当、その意味での過保護っていうのは、結構、あまりにも最近目立つので、お考えいただけると、ちょっといいかなと。本当、ちょっとしたことだと思うんですけどね。
家族だからこそ言えることっていっぱいありますもんね。
で、これお母さんだけだとお父さんもそうですよね。だからなんか愛があるからこそしっかりこう、ダメなものはダメだということを理解してもらう。で、叩くってことじゃないと思うんです。結構虐待のね、話なんかでしつけだったっていうふうによく言い訳をして、だからしつけ悪いことだっていう勘違いしてる方たちいらっしゃるんだけど、あれはしつけだったという言い訳をしているだけであって、本当のしつけというものは愛があるものですから、だって子供ができないままだったら困るから。そういうことですね。
自分で振り返って考えてみると、自分が叱られた時にも本当にお母さんなんか嫌いって言ってしまったこととかあっても、その言ったことを自分で後からなんてひどいことをしてしまったんだ、言ってしまったんだってちゃんと反省する自分っていうのがいて、なんかそれがまたなかったように接しられるっていうのが、こう親子なんだろうなって思
そうで
う
す
ので、
ね。ね、ちゃんと、まあ、もうちょっと辛抱すれば、ごめんなさい、言い過ぎましたっていうのとかね。ね、でしたら、もう次からしちゃダメよ、みたいな感じで、今日はあんたの好きな何とか作ったからね、みたいな感じにな
そう
る
ですね。
ように和解するっていうね。 親子っていうのは対立して和解するってことの繰り返しだと思うんです。だからこそ叱らないでいると対立しないんですよ。
そうですよね。本音が言えなくなっちゃいますもん
そ
ね。
の通りです。だから親子ごっこになっちゃうんです。
そっか。まあでも、まあ、少子化で、だんだん本当に、子供を守るっていうのが、全力で守れるから、できなくなってきてるっていうこともね、聞いたことがありますけれども、それじゃダメですね。
だから子供を何から守るかですよ。だっ
確かに。
てこう、ただこうやってずっと抱っこしてたら自立させなくなるだけじゃないですか。そしたら、社会から子供を守るって言ったら、みんな引きこもるのかって話になっちゃうじゃないですか。
そうですよね。こ
だ
こ
から、未
で。
来は楽しいよって思えるようなルールはあるよみたいな、そうですよね。
アップデートですね。
アップデートです。
ぜひ、もしかして、ここまでちゃんと聞いてくださって、よしって思っていただいた方は実践をしていただきたいですね。
ですね、その方がいいと思います。
今日もありがとうございました。